河野太郎という悪夢、日本を潰す緊縮改革主義者。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今はね、9月6日ですよね、今日ね、
はい、
9月6日、今だ午前中ですけれども、収録は、
はい、
これ菅さんが総理辞めると、これ言ったんいつやと思います？
金曜日。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、3日金曜日。
あ、ですよね。
そう、いや僕ね、もっと前かなと思って。
あ、
もうなんかね、菅さん辞める言ってから1週間ぐらい経ってるの気にしてたんですけど、
はい、
金曜日かと。それからもう目まぐるしくね、情報が行き交って、もう僕もいろんなとこ電話しまくってメール打ちまくってますからね。
ああ、そうですか。
いや、何や、知りませんけど、
忙しい。
まあまあ忙しくね、これもう、まだ金曜日やったんやと。
ねえ、3日前ですもんね。
3日前なんですよ。もういろいろあったなと。これまあ退陣したのはね、これまず解散の手口が封じられたんですよね。これがね、解散の手口封じられたの、これ確か水曜日ぐらいですよ、
うんうんうん、
確かね、水曜日ぐらいに解散手口封じられて、で人事やって選挙勝とうと思ってはったんですけども、ふざけんなって、自民党の人みんなにこうソース感食って、で人事もの手口も封じられたんですよ、
はい、
だから解散権と人事権をなくした総理大臣っていうね、もう戦後初めてちゃうかっていう状況に。まあまあ、三木さんとかそうやったのかな。まあでも、もうめったにないことですよ。総理って必ずその権限を持ってみんなにこう脅しをかけることができるんですけど、
はい、
もう何も脅しの的にその辺のおっさんになったんですよ。
あらー。
その辺の官僚と同じような感じになってしまって、でも、国も回らなくなって、で、退陣表明と。もうついに追い込まれて。もうで、まあこれ僕はね、菅義偉論って言って、菅さんがいかに日本にとって危険な人物であり総理大臣かと、いち早い退陣をね、僕はまあ、心の底でずっと記念しつつ、まあ、発言をしてきましたし、もうものすごいね、この番組でも、まあ、批判してきたので、まあ、これ良かったなと。で、思うんですけど。で、僕実はね、
はい、
今年の4月にインタビューを受けて、
はい、
で、菅さんのこと批判してて、菅さんの次の総理は、ところで藤井さん誰がいいですかって聞いたときに、誰でもいいと思いますよ。河野太郎以外なら。って言ったんですよ。
はぁ、そうなんですか？
うん、言ってね、今年の4月言ってたんですよ。
ええー。
それで、ね、ちょっとね、ネットで叩かれたりとかしてたんですけど、はい、河野さんって人気があるから。
はい。
ただ、河野太郎以外やったら、菅義偉より見ないいんですよ。だから今名前出てる人いますよね。だから高市早苗さん、岸田さん。で、まあ、この二人はもうほぼ、っていうか20人推薦にいるから確定してますけど、あと名前が挙がってる石破さん、野田さん。うん、まあ、誰でもいい。全然菅義偉よりマシ。それぞれ問題抱えてると思いますけど、
はい、
もう全然マシ。もうこのままだと日本の沈没もめちゃくちゃ早かったから。そうやけど、これが河野太郎に行ったら、何にも変わらへんやんかと。っていうか、むしろ変に人気があるからもっと悪なるやんかと。
そんな感じなんですか。
うん、だってあれでしょ、幸せの時に、
はい、
奈緒ちゃん言ってましたけど、河野太郎さんって人気あるんですってね、ネットで。
そう、なんか、ネットユーザーの皆さんには、うん、エゴサーチ力がすごいっていうので、自分のことをつぶやいてたり、名前が出てなくっても、すぐ返信しに行ったり、こう、いいねをしに行くっていう、だから力があって、すごい、河野太郎すげえみたいな、こう、旋風が巻き起こってたっていうのは。
まあ、僕なんかめちゃくちゃ もう嫌われてるでしょうね。もうめちゃくちゃ言ってますから。いや、それでね、いや、だからもうそういうところもね、含めて気持ち悪いし、はい、
うん、
だからまず総理の資質としてね、まあそれもな、国民に寄り添うって言ってんで、肯定的に取られる人がいても僕はいいと思いますけど、まあネットの使い方としてはもう有名なのがブロック太郎って言われてますよね。めちゃくちゃブロックしてあるんでしょ。そこでブロックするってことは、これ国民の声をブロックする政治家だってことですよ。
おお、そうですね。
そんな、その時点でダメじゃないですか。
国民の言葉を聞き入れない
って。おお、で、ちょっとまあ、だから、とにかくね、僕はその去年の、ていうか今年の4月の時点で、まあ、河野太郎さん以外やったら、まあ可能性のある人の中で、
はい、
まあ誰でもいいなと思ってたのに、
うん、
これ週末のアンケート調査。まだこれ状況固まってない時のアンケート調査なんで。
はい。
高市さんが20人集まるかどうかもわからへんし。 まあ、誰がどうなんかも全然わからん状況だし、で、何の政策するんかまだわかんないじゃないですか。
うん、
だって、河野さんって、じゃあ出ますって言ったの、これ、確か金曜日ですよ。ね、金曜日だから、菅さん辞めるって言ったその日の夜に、まあ、出ようかな、みたいな話じゃないですか。でね、すぐ、アンケート調査してますから、高市早苗さんは政権構想をかなり早い段階で、公表してますし、で、岸田さんもまあそれなりに公表されてて、で、河野さんって何するか全然わかんない状況じゃないですか。で、今回の選挙は自民党員ですか、一般国民関係ないんですけど、
はい、
共同通信が一般国民に電話して聞いとるわけで、誰がええでっか、言って、
うんうん。
何の政策も聞いてへんのに。
はい。
そしたら、堂々のトップは河野太郎さんですよ。
やっぱ、ネット民とかでか、そう強いんですね。
僕は、このネットの使い方とかね、僕あんま知らないんですけど、彼の政策的主張が、いかがなものか、ということで、長年僕は彼を批判してるんですよ。
そこが大事ですもんね。
そう、うん。だって、運転手誰、F1 のレース出るときに、どの運転手するかって、あの人男前からこんな人にしとこかなって負けるわ、お前ですよ。
そんなん狙んでられへん。
でしょまあなんかそんな真面目にレースに勝とうと思ってる人がそんな理由で決めるはずないじゃないですか。
はい。
ちゃんとスキルがどんだけあるか、どんなことを、どんな風に運転するかっていうので決めるわけじゃないですか。で、僕はその点で、河野太郎さんはもうこれも悪夢だと。で、なぜかというと、緊縮主義者であり、かつ、改革主義者だからです。
もう、うん、すっごい怖いそう。
そう。で、緊縮主義者であり、改革主義者であるということを、悔い改めて、うん、すいません、藤井先生、僕が全部間違えてましたと。これから積極財政にやって、これから保護主義も含めて、もう日本国民全員を豊かにするように頑張りますって言うんだったら、めっちゃ応援しますよ。
うん。
まあ、ないでしょうけどね。まあまあ、そういう意味で、だから、彼が意見を変えるんだったら、まあどうなるかわからないけれど、少なくとも、まあ、緊縮主義者であり、改革主義者だから、もう河野太郎総理というのが誕生するとね、これ今、総裁になった方、すぐ総理ですから。この次の総選挙までちょっと時間あるでしょ？だからその間少なくとも、次野党に負けるかもしれないけれど、与党が。その間総理大臣になるんですよ。だからね、これね、笑いごっちゃないんですよ。真剣に、自民党以外の人も真剣に議論をして、自民党員にこの人を入れんといてとか、この人を入れてとかっていう資格はあるんですよ。それは。で、それ僕はもうまだ誰がどうか分かんないけど、少なくとも現時点においては河野太郎という候補者めちゃくちゃ危険な人物だということを学者として徹底的に今日は解説したいと思います、はい、
よろしくお願いします。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。今日のテーマは河野太郎という悪夢、日本を潰す緊縮改革主義者。
これはまああくまでも僕個人のね見解ですけど、別にこれ河野太郎さんに入れてもいいんですよ。だって緊縮主義が好きな方とか、改革主義が好きな方もいるだろうから、
はい、
だからそれはその人を入れたらいいだろうけど、僕は改革主義と緊縮主義をやると日本はどんどん潰れてしまうほかないということを確信してますから、僕は河野太郎さんという人物は総理大臣にならない方がいいと思います。
今日はどんな方なのか教えてください。
いくつもあるんですけど、3点お話したいと思います。一つは緊縮主義者という点。これはね、彼未だに 公式ホームページがあって、はい、そこに自分の制作理念を書いてるんですけど、
はい、
なんかあの制作理念が途中で変わったやつとか消したりとかしてはるんですよ。でも残ってるやつっていうのは昔書いたやつでも今でもそう思ってるっていうことをまあ堂々と言ってはるわけですけど、その中にこういうことを書いてあるんですよ。プライマリーバランス黒字化のための一律化、ね、プライマリーバランス黒字化したいと、
はい、
のための一律化として来年度の財政健全化目標を達成することは非常に重要だと。これ何かっていうと、プライマリーバランスの赤字を減らしていくという目標を、これ安倍内閣下で立ててたんですよ。僕はそんな目標撤廃しろってずっと言ってたんだけど、まあ安倍内閣下立ててた。で、それが、まあめっちゃ大事だと。まあ、ちなみに安倍さん自身はこの目標はいかがなんだろうかと思ってた節があるんですけど、で、こんなこと言ってるの、さらに。達成に向けて最大限の努力が必要ですと。これ最大限の努力って何かって言ったらね、ありていに言ってね、消費増税のことです。
うん、
それで、さらに言うと、あの、補正予算カットです。
ええー。
うん。でも、インフラ投資もやめましょうとか、
はい、
防衛投資もやめましょうとか、科学技術投資もやめて、もうとにかくお金使うのやめましょうと。それが正しいことなんですよって言ってるんですよ。
もうダメじゃないですか、こんな
ん。うん、でも全然ダメなんです。で、さらに、消費税をね、まあ、導入するっていうことになった時に、うん、もう、僕はもうそれ絶対反対だったけど、まあまあ、やると言うんだったらもう軽減税率をね、できるだけ、大きな形で拡大をして、大きく入れるべきだと僕はずっと言ってたんですけど、これに関しても大反対してるんですよ。ツイッターで軽減税率の導入には反対だと長い文章書いてありました。
もう本当に積極的にこう、うん、なんかお金を使わないようにしようってなってるんですね。
そうそう、だからこの人が総理大臣である限り日本のコロナ禍がちゃんと終わることも、それから、防災力も高まることも、うん、ましてや不況が終わることも、もう絶対ないと思います。この意見を撤回しない限り。
いや、もう今ね、うん、ちゃんと日本にお金を使わないと、もう回っていかないですよね。うん、そうそう。
で、二つ目。過激な改革論者であると。過激な改革主義者であると。まずね、何が過激かってね、移民超推進論者なんですよ。
おぉ、うん、そうなんですか。
でね、まあ、50年後に人口1億人を維持できへんようになると、
うん。
で、これやるんだったら、少子化対策も一応やらなあかんけど、移民政策を真剣に考えなければならないと。
うん、
こう言ってるんですよ。で、はい、人口問題の解決は本気で取り組むならば、移民政策を抜きにはできない。できるわ！何言っとるんだ！だから頭の中でもう緊縮だからデフレ脱却できないと思ってるから、
うん、
出生率が上がらないと思ってるから外国人入れなしょうがないと思ってあるんですよ。
でも入れたらどんどんもっとデフレ進むんじゃないです
か。そんなもん京都の人間みんな切れなダメですよ、
うん。
さらにね、移民がいっぱい溜まってですよ。これ、はい、我々京都に住んでたらあまりわからないかもしれませんけど、北関東の工場周辺の街なんかね、もう完全にブラジル人の街になったりとか、
うん、
もう完全に中国人の街になったりとかしてるわけですよ。
うん、
でそれでそこでもう彼らは自国の文化を続けようとするから、日本文化と全然違うから、ものすごい秩序が悪くなっているわけですよ。すべての移民がね、ダメだとは僕は思わないけれども、軽々に移民政策を続けると、こういう問題が起こるんですよ。
文化の違いってね、ありますもんね。
そうです。で、ヨーロッパで、EU 脱退のブレグジットが起こったのもね、まあ今、バイデンになってますけども、トランプ大統領が起こったのもね、これ全部移民問題ですから。
はい。
欧米で移民によってどれだけ苦しんでるかって分かってるのに、河野太郎さんは本気で取り組むと言ってるわけですよ。
ちょっと危険ですよね。
これもう考えられないですよ。これはもう超過激な改革主義者なんですよ。すなわち今までの日本の仕組みとかを別にどうでもいいと軽視してるんですよ。社会とか仕組みとかで、なんか頭の中で思いついたことやったらええと思ってあるわけですよ。それで、まあ、犯行やめたらええとかね。
あ、はい。
反抗やったら皆さん意味わからんかもしれんけど、これだっていろんな問題あるんですよ。で、さらに農業改革だって、とりあえず金儲けのビジネスにしたらいいやないかとか。で、医薬品の改革だって、まあ、とりあえずなんか安したらええんちゃうかとか、まあ、やってはるわけですよ。で、さらにね、恐ろくべきことに、事業仕分けって民主党やってたん、ありましたよ。蓮舫さんが、なんかもう役に呼びつけて、で、スパコン作るって役に言ってたらね、2番じゃダメなんですか？
って言ってるんですよ。
でしょ、はい、それでもうめちゃくちゃ叩かれてるじゃないですか、蓮舫さんね。
はい、
で、もう事業仕分けってもうすっごい悪名高いわけですよ。
はい、
だからもうあんな風にこう全部予算カットするなんて良くないと。で、今すごい今民主党の悪の権限みたいなんで最悪やったなって言われてるんですよ。で、その象徴が蓮舫さんの2番じゃダメなんですかってやつだって。
もうそれすごい覚えてます。
アホちゃうかって思ってるじゃないですか。これを、最初に言って教えたの、河野太郎だと自慢してるんですよ。この仲間の平さんという方が。
あ、そうですか。
うん、これね、 ま、もうそもそも事業仕分けっていうのは超改革なんですよ。緊縮&改革の権限なんですよ。だって予算カットしていくんだから。いろんな行政呼びつけて。だから緊縮&改革のおぞましき施策の象徴で民主党の悪夢と呼ばれるものの中心にあった概念なんですけど、これを生み出したのは河野太郎さんなんですよ。
で、そこ、その、まだ思想っていうか、もう残ってるってことですよね。
そうそうそうそうそうそう。で、2番じゃダメなんですかって、文科省に言ってたんですよ、河野太郎さん。このことをね、みんな知らなかった。だって、もう、あんだけ民主党叩いてんやったら、なんで河野太郎さんのこと叩かへんのって、僕はちょっと意味が、わからないですよね。うん、で、3つ目。平然とデマを吐く、うん。これね、緊縮主義ってね、これそもそも国をダメにするじゃないですか。でも、これは国のためにいいんですよってみんな言うじゃないですか。
はい。
だからね、必然的に嘘をつくんです。緊縮主義者も政治家も学者も、みんな。で、改革主義者もそうです。改革をやると日本良くなるよー。なんとかと構想みたいなやつで。こうやると良くなるよーって言うんですよ。でも、絶対良くならないから、嘘をつかなあかんんですよ。だから、改革主義者と緊縮主義者というのは必然的に嘘つきになるんです。でもなかなかバレないようにしてるので、普通は簡単にバレないんですけど、すごい嘘ついてはるんです。
どんなんですか？
今ね、河野さん、ワクチン担当じゃないですか。
はい。
それで、ワクチン打たしたいんですよ、みんなに。
うん。
で、ワクチン危ないぞって言ってるやつはみんなデマだって言いたいんですよ。で、これ僕の友人のね、ワクチン推進論者の医者が言ってましたけど、ワクチンが絶対危ないっていうのも、だから、ワクチンで1000人死んでるっていうのもデマだけど、絶対安全だっていうのもデマだって言ってますからね。ワクチン推進主義者の医者が、
いや
ー。言ってるんですけど、河野太郎は平然と絶対安全だということを言うんですよ。
何をもって安全って言い切れるんでしょうね。
こういうセリフをね、これなんとか社長っていうブロガーの人にね、スーパーブロガーみたいな人にこう動画撮ってて、そこでね、ワクチンは安全なんだよって話の中でね、アメリカで2億回ぐらいワクチン打ってるんですけど、ワクチンで死んでる人は一人もいない。そうアメリカも断定してるんですって言ってるんですよ。こんなん聞いたら、それでなんとか社長は、そうなんですか？いや、まあなんかネット聞いてたら危ないって思ったけど、安全なんですね。そうです。心配しなくていいんです。っていうくだりがあるんですよ。これ聞いて、ひえーって思いましたよ。
いや、だってね。
だってね、CDC ってアメリカのね、はい、正式の、はい、医学系の、組織がね。
はい。
いや、リスクは低いって言ってるんですよ。
うんうん。リスクは低い。
死ぬリスクは低いって言って。で、逆に言うと、死んでるってことなんですよ。
うん。0% じゃないんですもんね。
だ言われるほど高くないって、アメリカは言ってるんですよ。
うんうんうん、
だから、一人もいないとアメリカが断定してるなんてありえない。
うん。だってこの時点でじゃあ。
だってワクチンで死ぬことだってあるのなんて常識ですよ。だから、断定はできてないけれども、アメリカはだから、あるとほぼ言ってるわけで、日本も1000人ぐらいの方がワクチン打った後に亡くなってるんですけど、因果関係が特定できてないって言ってるだけで、
うん、
無関係だとは一言も言ってない
ん
ですよ。
うんうん、
だから、断定してないんですよ、日本も。
そうですね。
だって、できないから。
うん、
ひょっとしたらワクチンで死んだかもだってみんな思ってるんですよ。
うんうん、
でも、ワクチンで死んだとは断定できないよな。で、日本の、厚労省はみんな思ってるんですよ。
うん。
で、これも嘘ついてるんですよ。だからね、もう典型的な緊縮、嘘つきの緊縮主義者で改革主義者であるというふうに僕の目には映る。
わ
で、これってね、20年前の、はい、2001年の小泉政権の時ね、これ改革主義者だったんですよ、小泉さんって。
ぶっ潰す。
そうそう。で、すごい大フィーバーだったでしょ、
うん、はい。
で、それとね、僕、河野さんが今人気がアンケートで1位ってすごい被るんですよ。
似てる感じしますね。
で10年前はね、民主党政権でね、
うん、
コンクリートが一重とか事業仕分けとかで、蓮舫さんとか国民的な熱狂的支持を受けてたんですよ。でこれでも被るんですよ。でまだやるんかと。もう完全にデジャブやなと、河野太郎人気っていうのを見て、うん、もうちょっと日本人ね、もう民主党のことについて反省してるはずだし、
うん、
小泉さんの郵政民営化で問題だったってことも反省してるはずだと僕は。思ってたんですけど。
このね、負の連鎖から抜け出さないといけませんよね。
だからね、こう、僕らはまあ日本復活の政策を何回打ち出しても、まあ小泉さんに潰され、民主党に潰され、まあ菅さんに潰されとこう来て、さあ次この菅さん辞めるからさあってもう一回再チャレンジ、リセットして再チャレンジって思って、また河野さんに潰されるのかってね、この感じはね、いわゆる映画のループものそっくり。
うん。
ってことでね、ループものの代表作、All You Need Is Kill の主題歌、ジョン・ニューマンで Love Me Again。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。1950年創業の安心の歴史と実績。
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム。
3
時間を選べる4つの勤務スタイル。
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ジョン・ニューマンでラブ・ミー・アゲインお届けしました。
オール・ユー・ニード・イズ・キルは見ました？
いや、見たことない。
これめっちゃおもろいでしょ。トム・クルーズのね、はい、主演の SF アクション映画でね、2014年ですけど、はい、これもともと日本のラノベがベースになってできてる、まあ、日本人が作った物語なんですけどね。
逆輸入みたいな。
そうそうそうそうそう、それでね、これ要するにエイリアンが攻めてくるんですよ。
ほう。
で、トム・クルーズが主演でね、これで、ね、こう、戦うんですけど、すぐ殺されるんですよ。
うん、
死んだ。バッて起きたらね、戻ってるんですよ、時間が。
あ
れって、もう一回戦ったら、またすぐ殺されるんですよ。
タイムリープして、
ね、そうそうそうそうそう。もう何回も何回もこう、ループでこう戻ってくるって。まあ、ループものっていう、
あ、
君の名はみたいなやつとも一緒ですけど。
そういうので面白くないやつないです。
大体ね、
結構面白い。
大体ね。
うん。
で、そのループものの中でも特に僕好きな娯楽映画なんですね。
私も好きそう。
うん。で、このエイリアン、これ要するにこう、緊縮主義者、改革主義者が日本に攻めてきてると。
は
あ、で、もうほとんどもう日本を牛耳ってるわけですよ。緊縮、小泉さんの時代から、緊縮改革主義者が。で、我々何回もこう、西部進さんの時代からね、
はい、
トライするんだけど、はい、潰されます。はい、死刑。はい、死にました。みたいな。
う
で、もう、で、そしたらもう、ようやく終わった。さあ、次行くぞ。また、はい、民主党です。でね、でもようやく終わった。はい、菅さんです。ようやくって、また河野さんか。
もう、ループしてますね。
そう。で、この、オールユーニードズキルは最後、勝つんですよ。何回も何回もでやって、まあ、これネタバレごめんなさいね、見てる人はね。まあまあ、ある意味勝つ、ある意味というか、まあ、勝つんですよ。うん、まあ、もう、すごい面白いんですよ、ね。
どうにかなるんですね。
うん、まあまあ、どうにかなるんですよ。もうちょっとネタバレちょっと最小限にしておきますけど。
はい。
ぜひね、今回そうなってほしい。
ま
あ、エイリアンにはぜひ気をつけてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、はい。で、今日はね、河野太郎さんのお話を中心にお話しましたけど、
はい、
メッセージが来てますので、ちょっと一つ紹介していただきますでしょうか。
はい、ラジオネームダミアン坂部さんです、うん、こんばんは。率直な疑問なんですが、今の政府って断るごとに世間間の分断を煽っているように感じます。どうお感じですか？と、
うん、いや本当にそう思います。まずね、緊縮主義者 でね、河野さん緊縮主義者ですけど、これって分断煽ってんのと一緒なんですよ。だって、お金政府使わへんかったら、お金持ちだけがずっとお金持ちで、貧乏にずっと貧乏に出とけってことじゃないですか。
うん、
金持ちと貧乏人が分断されるんですよ。
もう貧富の差がね、うん。
で、高齢者ってすごいお金持ってるって言うじゃないですか。
はい、
で、若者これから稼がなあかんのに貧乏なままってことですよ。
うん、
だから、河野太郎さんが言ってる以上、もう日本ずっと、世代間が分断されて、若者が浮かび上がれなくなるのはもう決定です。で、改革だってそうじゃないですか。大企業のための改革で中小企業潰れるんでしょ、
うん、
で、働くとこなくなって、大企業の資本家のおじいちゃんたちってすごいお金持ちかもしれないけど、若い人全然稼げないってことになりますよ。ね？で、ワクチンだって、若い人はコロナに関してね、場合によっては、コロナのリスク非常に低いんですから、打つ必要性はそんなにないわけですよ。の、ないとまでは言わないとしても、高齢者はあるかもしれないけど、でも全員打てっていうのは高齢者を守るためじゃないですか。
うん、
高齢者の方が死ぬ可能性を下げるためにっていう論理でしょ。だそれもね、なんかね、結局ね、国民全体のことを考えてないから、金使わへんねんとか、改革すんねんとかって言えるんですよ。だからね、こういうエイリアンはね、本当に、もう世代間の分断を煽りエイリアンさんたちなんですよ。そのために嘘ついてはるっていうのがね、これ僕が見た河野太郎さんの政治画像です。皆さんはいかがお考えでしょうか。
では、表現者クライテリオンですが、最新刊ただいま発売中です。ぜひ書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割引お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお持ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜はありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。来週どうなってるんでしょうね。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。